はい、以上をもちまして、本日の会の説明につきましては終了となります。これから質疑の方に移らさせていただきます。質問がある方は挙手をしていただき、こちらの方からの指名で、よろしくお願いいたします。はい、どなたかご質問はございませんでしょうか。せっかくの機会ですので質問していただければと思います。ちょっとまあ本日資料の方も多かったのでじっくり見ていただいて質問の方ございました。はい、ではよろしくお願いします。
すいません、ちょっとまだまとまってないんですが、はい、せっかくの機会なんで2点ぐらいお伺いしたいんですが、まず2011年度で、コメントの中で意外とまあフィーチャーフォンの方もスマートフォン対応で伸びているという、15ページでしたっけ、J ブレンドもスマートフォン対応となりと。で、今 の、 そのスマートフォン市場の伸びと、対比してやっぱりそのソフトウェア基盤事業の売り上げが、まあ、今期についてもあんまり控えめに見てらっしゃるのはこのフィーチャーフォン、の方がやっぱり御社主力であるからというこの基本的なところは変わってないのでしょうかという確認と、もう1点目が、端子のにちらっと記載があってこれ初めてじゃないのかもしれないんですが、端子の12ページに海外の証券取引所への上場も視野に入れというコメントがありまして、まあ、実際にグローバルになっていくという決意表明なのかなと感じておるんですけれども、これについてもう少し、まあ、今の現状の考えを教えていただければなと、いうところが、とりあえず2点お願いいたします。
まずソフトウェア基盤技術の方ですが、まあ、従来の売上というのが、急激に減ってきているというのは事実で、これは、まあ、皆さんも、ドコモなどが、ここまで急激にスマートフォンの方に、軸足を移していくという、ふうには、予想できなかったように、まあ、急激に落ちています。そういう意味では、まあ、不謹慎な言い方かもしれませんが、これだけ、従来の、ソフトのビジネスが落ちている中で、なんとか、当社のソフトウェアの基盤技術事業が、こういう業績を出せているだけでも、非常に頑張っていると、私は、スタッフに対しては、非常に感謝をしております。まあ、今年、スマートフォン、の方が、順調に伸びていくと思っておりますが、残念ながらスマートフォンの方は非常に競争が激しいのと、とにかく、何百億もかけてタダで、ソフトが配られでかけて作られたソフトがタダで配られていることもあって、いわゆるスマートフォン用のソフトで大きな収益を上げていくというのは非常に厳しい状況ではあります。まあ、そういう意味ではソフトの従来の携帯電話向けのビジネスに関しては今年もなんとか前進していくというふうには思っております。まあ、中長期的に考えるとスマートフォンというのも結局まあ使い勝手を上げていって、一つのまたフィーチャーフォンの違う形になっていくと、まあ、その時にきちんと我々が、スマートフォンでも、ベースを作っておけばまたそこで、十分伸びていくというふうに思っておりますが、まあ、さすがにここでこう10倍100倍になっていくというのは厳しいかと思います。まあ、そういう意味では、一言で言うと、今年なんとか前進しながら、中長期的には、それなりの事業にきちんとまた戻って、育っていくというふうに思っています。まあ、残存者利益といいますか、別に、なくなってしまう世界ではないと、フィーチャーフォンからスマートフォンに移っていくというふうに思っております。でもう一つ、海外上場に関してなんですが、まあ、正直言いまして、非常に日本でビジネスをやっていくというのが厳しい、状況になっております。まあ、円高の問題もあるんですが、まあ、我々実は海外でリスティングをした一番大きな、 理由としては海外での優秀な人材の確保と海外での M&A、 この2つです。まあ欧米にしろやはり中国にしろ一つはストックオプションというのが非常に重要と、まあ、たとえそれがすぐお金にならなくてもやはりどれぐらいストックオプションがもらえるのか持っているのかというのは一つステータスになっていると。で実は我々今年ストックオプションを出そうかということを考えておりました。ただしこれだけ株価が下がっている中で今の株価でストックオプションを出すというのは我々としてもあまりフェアではないということで今の株価の2倍でストックオプションを出そうということで検討を進めてきました。しかし実は日本の証券会社信託から金融庁からストックオプションの付与者全員に日本の金商法をきちんと理解させるということが義務付けられているので外国人に対してのストックオプション付与は残念ながら引き受けられませんとことごとく断られてしまいました。日本の金商法当然英語版の解説書とか細かい資料とか出ているわけでもなくましてや中国だったり韓国だったりと我々も海外に多くのスタッフを抱えている中で残念ながら海外で人を優秀な人を集めたくても日本で上場している会社である限りストックオプションは出せないという状況です。もともと我々海外にリスティングをする理由としてはやはりとにかく上場のコストが非常に大きいと日本の金商法日本の株式市場を海外のスタッフに説明していくというのは非常に難しいいろいろなルール日本のソックス J ソックスと言われているものから何から日本語だけで出ていてなかなか英文の公式資料もないとそれを海外のスタッフに全部伝えていかなければいけない。また監査に関しても結局現地の監査法人では日本のルールがよくわからないということで日本から監査法人が出張って監査してざるを得ないと、まあ、そういう意味で非常にコストが高いということもありいずれやはり日本から出ざるを得ないというふうに考えております。これはいろんな形を検討はしているんですが最終的には日本でのリスティングを諦めざるを得ないのではないかというレベルで検討をしております。で現在のステータスですが我々としては地域としては上海か香港というふうに考えております。すでに大陸側のインベストメントバンクとかとは話をしております。まあ、具体的に我々としては今やっとまあリバイブし始めている段階ですのでまあ自分たちの今やっていることの海外での実績を示さなければ意味のないことですので今年1年は今お話しましたようにまあコンテンツサービスを中心にエンターテインメント総合エンターテインメントの方アニメーションコミックゲームマーチャンダイジングを中国で展開していきます。もう一つ半導体のビジネスに関してはやはり中国で製造されている安い家電機器電子機器がネットにつながるための基本となる技術製品というふうに見ておりますので、まあ、こちらの方がきちんと立ち上がってくれば十分なバリエーションをつけて中国圏でのリスティングができるのではないかというふうに思っております。まあ、私自身日本に住んでいて日本の食べ物好きですし、まあ、ここで、ずっとやっていきたいとは、思っておりますが、まあ、現状非常に、厳しい、市場だというふうに思っています。まあ、伊藤も私も、まあ、いずれ、居住地を、変えざるを得ないなと、そういう覚悟で、やっていくとおりますので、まあ、具体的な進展とかございましたらまたきちんと報告させていただきますがまずは今我々が目指している特に来期の売上というのがきちんと達成できるかどうかというのが一番のキーになるかというふうに思っております。
はい、よろしいでしょうか。他に質問、はい、じゃあマイクの方お願いします。
あ、すみません、ちょっと今日は初めてなもんですから、基本的なところを教えていただきたいんですけれども、先ほどの社長がですね、前期、結構実績をですね、頑張ることができたということで、前期からまた成長軌道に乗っていけるんではないかというようなお話をされたと思うんですが、そう実感されるですね、根拠といいますか、ポイントについて、外部要因と内部要因と両方あると思うんですが、いくつか教えていただきたいのと、それからスマートフォンのところが、今後市場を牽引していくんだろうなという中で、ただソフト、スマートフォンの中でソフトで稼ぐのはなかなか大変だということをおっしゃってましたが、ここ2、3年、2013年地域計画出されてますが、2、3年ぐらいの期間で、じゃあその今の中学事業の何を牽引役として考えていらっしゃるのか、スマートフォン以外で何かあるのかどうかということを教えていただければと思います。以上です。
2011年に関しては、それぞれの会社非常に厳しい状況だったと思います。特に、去年上場していた G モードに関しては、社長が創業社長が亡くなったり、急激にフィーチャーフォンからスマートフォンへのシフトが進む中で、コストの削減と新しい分野へ打って出るという、ことがきちんとできてきているかと思います。で、アプリックスの方は今スマートフォン向け、フィーチャーフォンからスマートフォン向けにソフトの開発が移ってきており、また今始めている半導体の事業、これ実は細々と始めたのがもう 4、5 年ぐらい前になるんですが、去年かなり我々として具体的にものが見えてきたというふうに思っております。で、多分一番我々大きく変わったと思っているのは、自分たちが将来どこに向かって進むべきかという多分迷いがなくなったというのが一番大きいかと思います。やはりそれぞれ成功した事業を持っている中で世の中大きく変わり、自分たちがどこに向かわなければいけないのかと、従来の組み込みソフトを作ってライセンスするというモデルが事実上今崩壊しつつあり、Gモードがいわゆる公式コンテンツというものをやっていたのが今はもう戦国の乱世のように誰でもコンテンツを作って世界中のどこにでも売れてしまうと、アパートの一室にいる学生と勝負しなければいけないと、というような状況の中で、我々が次何をやるのかと、というのが、非常に具体的に見えたと、だけではなく、そのために、最初にやらなければいけない多くのハードルを、去年、こなせたというふうに思っています。例えば今、アニメーションとの連携に関しては6ヶ月でアニメーションを作れるようになろうと、だいたい日本のアニメーションって1年から2年ぐらいかかるんですね。それを手書きアニメーションというものを残して、これも実は AIC の三浦社長と話をしていて、どこに向かったらいいんだろうとアニメーションってと、特に去年は震災とかがあって制作も減ったりというので、自分たちがどこに行こうかと、海外なのかどこなのかという中で、やはり、ゲームとかコミックとか、マーチャンダイシングの連携で今日本のアニメーションが、一番弱いのはスピード感、とにかく、なんかアニメの続編作ろうよって言った瞬間に1年2年後という話になってしまうと。で、やはりそのじゃあ CG に行くべきなのかという迷いもありという中で、やはり日本のアニメーションの一番の強みは手書き、手書き特にいわゆるパースと言われているもので、例えば一番分かりやすいのはCG で作ったおもちゃの物語で、おもちゃ屋さんの床からおもちゃが上を見上げると店長の巨大な店長のお腹が見えると、でも顔は見えないと。でも日本のアニメーションって大男がいても怪獣がいても必ず顔が見えると、それはやはりいわゆる物理学的に正しい絵を作っているのではなくて、心理学的に正しい 心に映る絵を描いていると、それが日本の手書きのアニメーションの強みだというふうに思っています。でその手書きの部分、実は先ほど言った 1,2 年かかる工程の中で 2,3 ヶ月しかかかってないんですね。それ以外はいろいろな設定資料を作ったり、制作の管理であったり、編集であったり、何だったりっていろいろと前後に工程がいっぱい挟まって1年とか2年とかかかるので、それを6ヶ月でできるようになったら、例えばヒットしつつあるゲームが出てくれば、そこから作り始めて6ヶ月後にアニメーションテレビで流せれば十分連携できると。それを海外にアニメーション流せばゲームも一緒に牽引できる新しいユーザーが引っ張ってくれると、アニメーションとことん手書きのアニメーションにこだわろうよと、そういう意味では AIC が抱えていたどこに向かうべきなのかと、例えばそれが G モードであれば、今ソーシャルゲームがすごい流行っていていっぱい出てきていると、スマートフォンも誰でもゲームが作れると、だったらただ普通にゲームを作れるんであれば G モードでゲームを作るのって不利だよねと、私が、投資家だったら G モードに2億入れるよりは小さなベンチャー10社に2000万ずつ、ないしは100人の個人に200万ずつ配った方が多分、ヒット率が高いと、そういう中でじゃあ G モード何やっていくのかと、G モードゲーム作るだけではなく本当にゲームが好きで、新しい世界観を作っていく、またファンがイベントを開くといっぱいやってくると、それを見てあゲームだけじゃないんだと、我々はゲーム、それから AIC という仲間が入りアニメーション、そして今、コミック、マーチャンダイジング、実はアプリックスで 3D プリンターフルカラーのプリンターを導入して、グッズを作るというのを、始めようとしています。こういう形でテクノロジーと組み合わせることによってゲームだけではなく、総合エンターテインメントを目指すということで、閉塞感が出られていると。またアプリックスに関しては先ほど言いましたように、ソフト、組み込みソフトをとにかくとことんやるんだと、ただそれをマネタイズする形が、ソフトの単体ライセンスから、半導体を売るという、ふりをして、ソフトを売ると、自分たちが何をやらなきゃいけないのか、また、その、ソフトはどういうものなのか、MTM で、あんまりこう喋るとこうちょっとソフトの場合は競合が作れやすいので、避けたいんですが、我々のチップの最大の特徴は何かというと、チップがインテリジェントであると、ずっと我々、家電製品にインテリジェントを持たすというソフトを開発してきていたので、実はチップそのものをインテリジェントにすることによってつなぐ機器側には、何の、ネットワーク機能もいらないと、我々の、チップがすべて、ネットワークに対応するための機能を抱えているという、そういうソリューション、を、もうすでに作って、去年から、お客さんに見せて回ったりとか始めています。それを作るためのハードであったり電波の認証であったりと、我々も去年いろいろと吸ったもんでやりました。今基板がもうすでにプロト3と呼ばれている基板まであって、今度量産になるわけですけど、3回も失敗していると、最初の基板はプラスとマイナスのコネクタをひっくり返してたりとかっていう、そういう基本的なところから電波の認証を国内海外取ったりといろいろと経験を去年積むことができたので、そういう意味では迷いがなくなり、かつ去年そのために必要なことを全部手がつけられて、それなりのもう自分たちとして実感が湧いているというのが今の当社グループの状況です。ですので我々としてもう今年はがむしゃら頑張るだけというふうに思ってます。何を作っていくのか、どこを目指していくのか、非常に明確になったというふうに思ってますので、それが、まあ、我々として今後、もう一回成長軌道に乗れるという、自信のもとになっています。もう一つは、スマートフォンの、まあ、ソフトで稼ぐのは、何が難しいかというと、本当に誰でも作れるようになってしまったので、単純にソフトを作っているだけでは価値にならないと、まあ今スマートフォンで稼いでいるコンテンツも決してソフト単体ではなくて、やはりサービスにうまく結びつけたり、マーチャンダイスと連携したりという形になってきているので、まあ我々ソフト が我々の強みであり、ソフトを作ることを生業にしていきますけど、それを我々の生活の糧にするお金に変えていくというやり方が変わるだけで、自分たちがやってきたこと、今後もやっていくことに非常に自信が持てるようになったというのが多分本当に最大の違いだというふうに思ってます。
はい、はい、でよろしいでしょうか。はい、他ご質問の方、はい、じゃあマイクの方よろしくお願いします。
ご説明ありがとうございました。基本的なことも含めてですね、いくつか質問させていただきたいと思います。まず1点目ですね、メディアテックとかスプレッドトラム、M スターの、ボリュームゾーン向けにも、J ブレンド採用ということなんですけども、こちらは、例えば、ユニット数で見ると例えば何千万とか何億とか、何かそのあたりですね、ボリューム感があればですね、2011年の、ボリューム感についてご示唆いただきたいというのが1点目でございます。2点目なんですけれども、中国のコンテンツ市場において、Java アプリのエコシステムの構築のためにということを、スライドの14ページに書かれているかと思うんですけれども、このあたり、私の理解としては、例えばメディアテックなんかも、MRE というようなプラットフォームを作ってきているということを、認識しておりまして、そういった、大きなプレイヤーとですね、どういったところを、差別化していくのかというところが、この中国の、コンテンツ市場における戦い方の、ご説明をいただきたいというのが2点目でございます。でそれからですね、AIC の部分なんですけれども、まずは受託から、ちょっと離れて、でウェブコミックとか、マーチャンダイジング、メディアミックスの展開ということをおっしゃっていて、で、一方でこの受託されている、作品を見ると、例えば角川とか、メディアファクトリーとかっていうところで、目指されている方向って多分、メディアミックス展開ということ自体がおそらく角川さんとかメディアファクトリーが目指している方向と、おそらく同じであろうと。でじゃあそうなるとそういった大手さんと比べて何を差別化にされていくのかなというのが3点目のご質問でなります。で最後確認なんですけれども、今後 そのファブライトのところですね、先ほどコメントの中で、一番の強みは、チップがインテリジェントということを、おっしゃっていたかと思うんですけれども、これはクアルコムとかそれからメディアテックと比べても、ここが強みという理解でよろしいのか、これが最後の質問になります。以上になります。
はい、じゃあ、回答させていただきます。
最初の2つの質問、ボリュームゾーン向けの、数量がどれぐらいになるかというのと、そのエコシステムとの関わりというのはある意味では、セットみたいな話で、中国のメーカーでの、採用に関してはやはり今我々が一番、強みに、なりつつあるのが、コンテンツ、の、サービスとの、連携を、行っています。実は A ソリューション、今の、J ブレンドの、提供方法というのは J ブレンドと一緒に、課金用の、システム、それとそのために必要なコンテンツとかをセットで、もちろん単独でできることではないので、スカイモバイルであったりとかアリペイであったりとかと組んでトータルのソリューションという形でフィーチャーフォンに力を入れているメーカーさんに提供をしております。でやはり今スマートフォンのマーケットがこれだけ立ち上がってくると、コンテンツというのが非常に重要で、フィーチャーフォンも以前は通信事業者が Java のアプリケーションであったりというのを提供していたんですが、アプリケーションベンダーが今ごそっとスマートフォンに行っちゃっていると、 まあ、同じゲームを作るのであればスマートフォン用に作れば、世界中で売れる、よりお金の、可処分所得の高い人たちに、その、コンテンツが届くということで、中国の、コンテンツベンダーとかも、まあ、ほとんど、フィーチャーフォンを、まあやらなくなって、スマートフォンに、移っています。まあ、とはいえ、世界中でフィーチャーフォンの出荷台数というのは、未だに非常に多い、特に、アフリカであったり南米であったりとかっていうのは、中国のメーカーが非常に強い、地域でもあるんですが、そこ向けに、電話を提供しても、今や、スマートフォンじゃなくてもコンテンツがないと、お客さんとしては、喜んでくれないと。そこで多くのメーカーさんが自社のポータルであったり、ないしはサードパーティーのポータルというのを携帯電話に一緒にくっつけて出しています。実際、まあ、ゲームがタダであったり、ないしはアイテム課金であったりという形で、基本的には我々の Java のランタイムがコンテンツサービスのプラットフォーム、実際、まあ、マーケットアプリみたいなものをセットにして提供を始めております。そういう意味では、フィーチャーフォンなのになんとなくスマートフォンっぽいような形で、コンテンツが、選べてダウンロードできて、そこで、アリペイとかを使って追加、アイテム課金ができたりというようなソリューションで提供しています。で、数に関しましては、まあ、我々大体、ここ、5年の間にほぼ、1億台、を行ったり来たりというのを、繰り返していますが、多分、今年、同じような形で、まあ、ほぼ、1億台前後、ひょっとするともっと、増えていく、可能性があるというふうには見ています。ただ、ご存知のように、組み込みソフトそのものは非常に安く、なってきているので、数量増に対して売上というものがなかなか貢献しにくい、かつ今の為替レートが非常に厳しく響いてしまうので、そういう意味では数字としてはなかなか目立つ形にならないという形です。個々のメーカーの数量に関しては公表していないのでご了承ください。です。で、AIC、まあ、あの総合エンターテインメント、これは我々の強みどこに置くかというと、ソフトの開発の部分です。単純に、ゲームのソフトを開発するだけではなくて、AIC の、アニメーション制作の、マネジメントシステムも、開発を進めています。まあ、今具体的に、紙になっている設定資料であったり、コンテであったりというのを全部タブレットに置き換えていくと、それをリアルタイムで更新していくというようなシステムをアプリックスの方でコーディネート、まあ、制作していて、そのことによって我々いわゆる IT の力を強みにした総合エンターテインメントというものを目指しています。もちろん決してその角川さんとかそういう大手がとなんか直接競合しようということではなくて、我々は我々のやり方できちんと生計を立てていこうというところです。まあ、そういう意味では本当に違いは何かというと、ソフトウェアのテクノロジーを使って魅力あるものを非常にスピード感を持って、特にスピードが大事だと思ってますので出していくというところです。最後、チップですけど、我々が作っているチップというのは、まあ、基本的にメディアテックとか、クアルコムさんのような、無線バリバリの、そういう、チップでは、ないです。あまりこうちょっと詳細に、触れにくいんですが、まあ、実際そういうチップとの連携、実は第一世代は、外付けで、RF のチップを使っています。まあ、我々その RF に関しては、特にいわゆる、移動体通信の、石を作れるような会社ではないので、まあ、そこの部分に関しては、外付けで、使っています。で、まあ、その先に関しましては、基本は近接通信を、ベースに、考えております。こちらの方は、我々の方で、無線部分も含めて開発しておりますが、半導体の、専門の会社でもないですし、無線の専門の会社ではないので、まあ、あくまで、非常に、ライトにできる、そういう、まあ、テクノロジーを、 応用して作っております。で、一番のやはり強みは我々のチップ自身が対象機器の振る舞いを解釈して動くというところが一番の特徴になります。基本クラウドと連携して動くチップになりますので、チップ自身がインテリジェントでかつリプログラマブルというところが最大の特徴だというふうに、が技術的な特徴ですけど、実は一番の特徴はやっぱり値段が安いと。これは値段が安くできる理由というのが、ソフトで補えるものが多分にあって、実は我々、半導体屋さんといろいろと最初は実は自分でチップを作るつもりがなくて、いろんな半導体メーカーにお願いしていたんですが、半導体メーカーと話をしていて、ソフトを作る人間が半導体メーカーと直接話をすると、実はかなり安くチップが作れると、いらないフィーチャーであったりソフトで補える、半導体側で今までこう一生懸命やってたことが、いやそんなことだったら別にソフトでちょっと工夫すればいくらでもどうにでもなるのにと、そのことによってなんか値段が、10分の1ぐらいになるような、要素もあったりというのを見つける、ことができています。じゃあなんでその半導体チップのメーカーと組まないのかというと、実は我々その自分たちで石を作ろうという直接のきっかけになったのはある外資系の半導体メーカーと話をしているときに、我々のアイデアをいわゆる設計料なしでそのチップ作ってあげますよと言われて、その代わり外販させてくれと。というのは最近の半導体メーカーというのはIP は外から買ってくる、ARM のコアとかを買ってきて、で製造は中国のファブにファウンダリーに出しちゃうと。そうするとほとんど最近のチップメーカーって規格屋なんだよねと。要はどういう回路を組み合わせてどういうマーケットに提供していくかっていうのが今の半導体屋さんの仕事で、アプリクスと組むとそれがよくわかると。なのでそのアプリクスが欲しいというチップを我々作る、でそれはチップをアプリクスに売る代わりに標準品として外販させてほしいというふうに言われて、あこれはまずいなと。これだと結局また組み込みソフトをただライセンスして回るだけのビジネスになってしまうと。逆にそんなに簡単にできるんだったら別に我々で考えてもいいんじゃないかと。これが約1年半ぐらい前にそういう状態 でそこから、もう実際半導体を設計する人間とかを雇い、我々でいろいろと、回路を組んでいろいろと実験をしたりして、なんとか、去年の秋の段階にはもうこれいけるなと、というところまで来ています。ですので、本当に強みは何かというと、ソフトウェアの検知で、安くて、最低限必要なものが全部入っていて、かつ、ソフトが優れているので、それ以上お客さんの方では本当に何もしなくていい。この石さえつないでくれれば、ネットにつながりますよと、そういう、ものを、作っています。実際いろいろとデモは、してお客さんに見せて非常に好評ではあるので、できるだけ早く一般の、方にも、見せられるようにしたいというふうに思っております。
はい、回答の方よろしいでしょうか。はい、他ご質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、では、これにて、本日の、決算説明会の方を終了させていただきます。どうも今日はありがとうございました。